寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、すっかり浮かれた日々は過ぎ去りまして、みっちりと1週間の始まりです。
はい、おはようございます。これあれかね、世の中ってのはこの8日まで連休の人はの会社もあるのかね。そうじゃなくて5日で終わりなのかね。
いや、そこのね、金曜日あたり休み取れればうまくいけるっていう人も、
うん、そうだよね、うん、そうだよね。ということはやっぱりすごいね、最近は土日が休み、ほとんど休みだから長いよね、休みが。
子供たちの方がね、余分に学校行くって。
あ、そうだよね。親早く学校行かしてんだよな。自分のやることはできねえもんね。まあそれでもまあ連休明け、まあ過ぎちゃって5日の端午の節句ね、この節句っていいなって思うんだけど、五節句って昔から言われてね。まあ1月の1日元旦だけど、1月7日の神日の日って、要は七草がゆで、それから3月の3日の桃の節句、5月5日の端午の節句から7月7日、7月7日の七夕、そして、9月の9日の重陽の菊の節句、重陽の日だから1月7日、これだけ1月で7日って日が合わないんだけど、あと3月3日、5月5日、9月の9日でみんな奇数が揃う。で、これなんでそういう奇数が揃った日をやったかっていう、だいたいこんなみんな知らねえんだよね。これ節句ってのは季節の変わり目で、体調が変わっていくので、そこで邪気を払うっていうのは避ける、避ける邪、避難の避に、邪剣の邪、聖者の邪だから、避邪っていう言葉があって、要は体調の変化とかなんか、ここで気をつけましょうねっていうんで、五節句っていうのは、まあ、古来中国から言われてきた。で、まあ、ふっと思ったんだけど、なんで数字、奇数揃いなのかな。で、もともと陰陽学っていうのが、中国の占いでは奇数っていうのは陽で、偶数は陰だと。だから3月3日、5月5日、7月7日、それから9月の9日、奇数同士足すと不思議にこれ偶数なんじゃない、これ数学じゃんね。ちょっと結局偶数になっちゃうと陰の世界に入っちゃうから、それで今言う非邪、邪を避けるで節句が五並びで、特にこの5月5日は端午の節句で、端は端っこじゃん、始まりじゃんね。五は馬じゃん。だから要は馬の日、月の始めの馬の日、それが5月の5日で、この辺だとやっぱり日じゃっていう意味では、勝負じゃんね、花勝負で、勝負湯だよ、勝負湯。ほら、勝負湯って大好きでね、今勝負を浮かべて風呂に入るなんていきなうちねえやな。で、大体桶、風呂桶の桶が木じゃないもんね、放浪だとかステンレスっちのが、あれ木のね、風呂桶何でもいいんだよ、ヒノキでも杉でも何でもいいんだよ、その中の勝負湯を受けると、これ虫よけですごいんだよね、これ。で、その5月とか9月でよくやぶさめってやるじゃんね、馬走らせてバーンって、あれもやっぱり火邪なんだよね、要は邪を払うっていう。で、この前に喋ったと思うんだけど、5月特に5月5日の端午の節句の時には、柏餅なんか食うじゃんね。で、なんであれ柏餅食う、知ってる？柏ってね、新しい芽が出るまで古い芽が落ちねえんだよね、松と一緒で。だから新しい芽が生いてくる、だからめでたい新しい命の誕生、子供を喜ぶわけじゃん。で、特に松柏茂がごとしって言って、松柏の松は松、柏が柏、松柏松柏がごとし、要は長持ちして元気でいてくれよっていう言葉があるんだけどね。で、今は柏餅ってやつを食うんだけど、昔はちまきを食べててね。それ なんでちまき食ったかっていうと、中国の宋の時代に屈原っていう大変に庶民に人気のある学者の先生、まあ、政治家でもあったんだけど、その人が関係にあって、関係ってのは悪いやつを表す官だな、関係にあって、策略にあって、 追い落とされちゃって失意のうちにベキラっていう港町へ逃れるのさ。でそのベキラの港へ身を投げて自殺しちゃうんだよね。でその時にそのベキラの漁民たちが先生の体を魚に食わしちゃいかんっつって、魚に餌やって先生の体守ろうっつって、みんながちまきをその海へ投げ込んでったわけで、その船に乗って、でそれがちまきの始まりで、さらにそのちまきを結んだ糸、要はちまきって虫だから、いい虫だから、もともとがあの竹の葉っぱなんかをこう結ぶ糸がね、五色で吹き流しの色で、だからあの色も実は中国から由来受けていて、青赤白黒真ん中に黄色、人生と同じだね、春夏秋春夏秋冬に色つけろと、青春じゃんね、青じゃん、秋夏赤い夏、白秋白い秋、落ち着いた秋、俺たちぐらいのもんだな、もうすぐ厳冬だけどな、で厳冬黒い冬で、そのそういう色っていうのもあの日本の守り神もあって、青龍、青い龍、それから朱雀、赤い
鳥ですね、
鳥朱雀、それから、白虎、白い虎、玄武、黒い亀、だその4つの色ってで真ん中に黄色があるんだよね。だそういうやつってすごく良くてさ、その知ってると、で本当はこれ5月5日の前にやればよかったんだけど、ついつい5月の風の爽やかさに浮かれちゃって忘れちゃって言うのでね、まあ要はそういうことがあって、俺今ね生きに行きたいなって思ってんだよね。
生
きに行きたい、生きに行き、水、髪型ではね水って言うんだけどね、江戸の生きとね髪型における水とは違うよね。
これ文化が違うと生きって違いますね。
全然違うんだよね。生き、うん、っていうのはさ、なんか権力に対する反骨心があるんだな、腹の中に。生きに生きるっていうのは、てやんでべらんべ、ふざけんじゃねえよって、俺はこうやって生きてやるよっていうのがあるんだよ。質素倹約令っていうのが出されて、
だから江戸時代で、ね、
江戸時代で大体みんなこんなの江戸時代だから怒りゃでね、その質素倹約令が出された時に、みんなその粗末な布のネズミ色の服着ろって言われて、派手な色しちゃいけないって言うんだよね。ところが江戸の庶民は裏地怒ったよね。それからそのネズミの色も百何種あるんだよ。日本のネズミ色ってのは灰色、グレーで表せないんだよな。そのなんとかネズミ、なんとかネズミ、なんとかネズとか百何種類で、それはね粋なんだよ、反骨心なんだよね。だからその若い衆が稲瀬な若い衆っていうのこと、今死後で知らねえかな、みんな稲瀬なっていう言葉、
粋で稲瀬なって言いますよね。
そうだよ。でその稲瀬って何かっていうと、あれボラの背びれさ、こう昔はちょんまげだからちょこんとこう背びれのように立てるわけで、その芸者衆もそうだよな、昔の深川芸者っていうのは辰巳芸者っていうの、江戸城から見ると辰巳の方角にあるから辰巳芸者、それはあのあそこら辺は江東区っていうのは岡場所だって、岡場所っていうのは遊郭だ、あの吉原大門あの辺だから、あの辺で遊郭の遊女がいるから、芸者も遊女に負けてられない。何が負けてられないかちょっと生き方の息だから、その要は羽織芸者っつって男の羽織を着るわけで、そっから髪も島田髪、これは島田髪は島田の発祥だからね、静岡のね。丸曲げに言われる身をば持ちながら、粋な島田や本当にそうだわね、ちょいと胃腸がええし取る手も恥ずかしい左ズマだがね、ちゃんちゃんちゃんちゃん、ほら何かってね、丸曲げにってのは昔の結婚した女性は 丸めの丸曲げってだけど、芸者衆は丸曲げに言われる身をば持ちながら、身受けされて結婚できるんだよ。だけど、私はあの粋の島田髪を、崩さないよ。そして、胃腸返しっていうのは、この、大胃腸で、横綱なんかやってる、こう広げる、ちょんまげを。あれがあってさ、稲瀬がボラの背びれ、稲瀬ってのはボラの背びれ、それから今の胃腸返し。これはね、権力に反抗する庶民の生き方だよね。でこういう粋な生き方っていうのをしたいなって、で粋っていう字をね分析するね、これ言ったっけこの間いつだか、粋っていう字は米に90じゃんね、米は88で90は卒じゃん、卒業の卒だから卒10で90歳のお祝いする、88は米寿でしょ、で88こ作りが卒で辺が88米じゃん、米辺に90 ということは89がないじゃんね。8890だから88890といきたい。89つまり役がないじゃん。だからその役を飛ばして90まで生きに行きてえなってすげえ思うわけよ。健康寿命ってやつが今日本じゃなくて静岡県は全国男子は2位だか3位だってよ。健康寿命
たっちゃん伸ばしてください。
90まで生きに行きたいよね。だから酔い腰の銭は持たねえなんて俺ばあちゃんによく言われて、その酔い腰の銭持たねえってどういうことかっていうとね、要は金額がその大小ではないけど他人にそのお金を施せって、こらやっぱり必要だな。嬉しいね。
じゃあ早速今夜も出かけましょうか。
そうしましょう。